疲れ様です。
お疲れ様です。私、マイクの音ちっちゃいかな。
ちょっと喋ってもらっていいですか。
はーい。
いや、大きいです。僕の声より大きいみたいですよ。
本当、はい、この間さ、ワンライ撮った時にさ、
はい。
試し撮りして、
ちょっとなんか雑音聞こえますけど。
あ、ごめん。テレビついてた。うん試し撮りしてさ、
はい、
で聞いて、ああ大丈夫だなと思って、あくびて、あの編集ソフトに入れたらすっごい私の声ちっちゃくなっててさ、
たまにありますよね、そのワンライで、ま、前にね何回かありましたよ。
あ、本当？
はい、マイクからこう離れてるのかと思ったんですけど、
うん、離れてたんだと思う、多分その時は。
今回は違ったと。
そう、いつもと同じような感じだったんだけど、すっごい遠かった。
そしたらまあ、今は普通なんて、その時たまたまじゃないですか。
うん、設定変えたん。
ああ、なるほど。じゃあこれで解決じゃないですか。
でも、その時もずっと同じ設定だからさ、マイクの音量は。
はあ。
で、試しに聞いたやつは全然普通だった。テストでほら、スカイプのテストも聞けるじゃん。やれるじゃん、
はい、
なんだっけ、無人じゃないけど、あのあれで聞いた時も普通だったし、普通に録音したやつだけを聞いた時も普通だったんだけど、編集ソフトに落とした瞬間にちっちゃくなった。からごめんね、大変そうだったら、
ね、先言うと。いや大丈夫ですよ、全然全然、
うん、
何話すとしか忘れちゃいましたよ。
なんだっけ、このYouTube?
YouTube? ああ、いや、全然全然。あれは、ただの暇つぶしです。
あ、そう。普通に、でも見なきゃいけないのかと思って。
なことないですよ。あ、今、ちょうど作ってるやつなんですよ。
おー。
ちょっとまあ、ボランティアで作ったんですけど、あんまり。
うん。
こう、なんかね、うん、仕事でもそうですけど、
うん、
イメージを持ってない人多すぎなんですよね。
ああ。
完成物がどうとかってよりも、どういったものを作ってもらいたいのかとか、
うんうんうん、
どういったことをしたいのかとか、そういったのがなんかこう見えてこないっていうか。
何をアピールしたいのかとかね。
うん。なんかこう、どういったデザインがいいんだみたいな、そういった具体的なことじゃなくても、
うん、
このロゴ、ただロゴあったらロゴで、
うんうん、
これで何を、どういった目的のために使いたいのかとか。
うんうん。
そういったのいろいろ聞いてもすごく曖昧なんですよね。
ああ、そう。
あればいいぐらいな感じなのに、
うん、
作ったら
作ると、
うん、どんどんどんどん欲が出てきてね、要求してくるっていうね。
じゃあ多分あれなのよ、私もこういろいろやってるけど、
はい、
なんだっけな、なんかね、突破口を作ってもらわないと出てこない人が多いんだと思う、
うん、であればもっとお金は取りますよって話ですよ、単純に。
う
ん、そんな時間ないですもんね、正直。
あ、まあね、そこまで付き合うね。
うん、コンサルじゃないんだから。
そうだよね、確かに。
うん、悪いんだけど、それだったら本当に追加でお金いただきますっていうしかないじゃないですか。
うん。労力も時間もかかるからね。
うん。その
分。
そんなポンポンポンポン出せませんよって、ね、3つ4つ出すのに1日半とか 2日かかるのに、
うん、
またやり直してくださいってなって言われてね。ただできますかって話ですよ。
本当だね。
うん。しかも安いんですよ。まあ、その高くないってことなんですけど。そういったのがあるから、こう、もうちょっとこう、ね、初めに、だからそれを避けたいから、聞かせてくれ。こうですか使って。
そうだよね。作り始める前にさ、骨ができればいいよね。
うん。
こう、大峰さんの知恵を借りてでもさ、じゃあこういうのどうですかとかって絶対言うわけじゃない？
そうですね。
じゃあ、想像力も足んないんじゃない？きっと。
まあ、
バッサリ言っちゃった。
文句になっちゃうけど、実際そうですよ。大体に言ったらそうですよ。
うん、
いや頼むから、その、なんていうかこう、もう、うん、
愚痴、
まあ、いや、僕自身じゃないんですよ。僕自身じゃなくて、うん、まあ、でもほとんどの人が言えることです、それは。
ああ、そう。
うん。
そうね。
本当に、うん、そのお金で、
うん、
その時間は無理だ。っていう明らかにあるんですよ、うん、
そうだね、うん、だってさ洗濯機みたいにさ放り込んでさなんか入れてさ混ぜときゃ ね、出来上がってるみたいなさ、うん、まあ、もんじゃないじゃん。
そういう風に思ってる人結構いますよ。
うん、
うん、そのお金じゃそれは無理だと言うしかないっていうか、うん、まあほとんど、いや僕じゃないんだけど、
あ、
僕じゃないんだけど、まあいろいろね、うん、
そうね、
とある個人に言ってるわけじゃなくて大体でってそうです今まで。
ああ、
うん、なんかこう、あ、またかなっていう思う映像を作ってる、さっきの映像の件もそうだし、
うん、
とりあえずまあ簡単でいいんだっていう、とりあえず今大森さんがどれができるか見たいんだなんていう、ちょっとね、こうちょっと
上からだね、
ちょっとね、うん、イラッときたんだけど簡単でいいんだ、大森さんがどこまでできるか見たいだけだからみたいな。
じゃあ今まで僕が上げたやつを見てそれで決めてくださいって。
ちょっと見てもらったんだけど、それでこう、とにかく簡単でいいんですって言うから、テキストくれって言ったんですよ、僕はね、映像に関してね。
うん。
テキストとかそういったものがないと、僕、そこ知ら、その団体さん知らないから、
うんうん。
映像だけだったらつまらないっていうか、おかしいじゃないですか。
うん。
だからくれって言ったんだけど、一向にくれないわけですよ。だから簡単でいいから、簡単でいいからって作ったら、終わりになっていきなりドサッとね、こう、資料もらったりとか。これ入れてあれ入れてとか、もうやめてくれよって思うんですよ、本当に。忙しいんだけどっていうね。うん。そっちが忙しいのは知ってるよって、でも僕だって忙しいんだよと。そういうのを防ぐためにね、ちゃんとくれっつってるのにくれなくてね、1ヶ月以上も。結局作り始めて、できたらできたでね、こう、あれ入れてくれるのかって、ちょっとね、もう本当にこう、うん、まあ、大体そうなんですけど、まあ、大体はそうです、本当に。あまりにもね、こう、雑な扱い感じするな。こういう仕事って、あ、まあみんな何かしら持ってると思うんですけどね。
そうだね、
うん、
わあ、すっごい今収録中だよね。
そうですよ。
うん、
でも楽しいこともありますよ、フォローじゃないけど、
うん、今私はどんよりする LINE が来て、どんよりだよ。
なんですか。
後でね。
わかりました。
うん、いやー、そう、
そうですよ、本当にもうね、一回自分のみんなって考えてみてくれって言いたい。それで、あなたはそれでできるんですかって言いたい。
ね、
勝手に提案するんだったらいいけど、別にいいよ。そんな適当にね、自分が好きな勝手で作ってね、通るんだったらいいさ。そうじゃないんですわ。ね。
ね。
あなたのために作るんだから、ちゃんと意見出してくださいってことですよ。
本当だよね。
本当。作ってくださいじゃないんですよ。
うん。
うん、ものづくりってのは一方的なものじゃないから、
うんうん、
マジで、そこはお金がどうこうって以前に意識の問題で、僕は昔から結構、考えさせられるっていうかね、こうね、
うん、
一番こう負担になるところかなと。
ああ、
まあいいや。もうなんだっけ、何の話しようとしたんだっけな。
ああ、
タンゴが横になって肉球が見える。
うちなんかさ、こうふって振り返ったら犬が2匹並んで私を見てたんよ。びっくりしちゃった。
預かってる犬ですか。
うん、そう、預かってるのと、うちの犬が
お
超並んでた、ぴったりくっついて。
おっぽさんの方は儲かってんじゃないですか、なんか聞いてると。
いやいやいや、そんなことないですよ、全然まだまだですよ。今だってほら、ちょうど夏休み時期じゃん。
旅行ですか。
そうそうそうそう、お盆じゃない。
うん、そっか、それで需要があるというか、まあハイシーズンじゃハイシーズンなんです
ね。そうそうそうそうそう、
うん、なるほど。そうかそうかそうか。実は一番儲けてるじゃ、業態じゃなくて何でしたっけ、事業ですか。
何が。
え、
おっぽ。
ええ、
どういう、どういう、え、何、どういう意味。
川と葬儀とおっぽで一番稼いでるのおっぽですかっていう。
ああ、いや、それが川っぽいよ。
え、
いや違うな、葬儀だよね、金額は葬儀だよ、やっぱりまだね。
数はでもそんなに出ないと思うんですよね、葬儀っていうと。
うん、でも金額的に言うとほら、葬儀はね、
うんうんうん
う
ん、
どうだろう、でもトントンじゃない、みんな。
じゃあなんだかんだ言って、そっか、でも人件費がな、
かかんないからさ。
え、いや、アクサさんの人件費。
ああ、そうそう、ああ、そっちね。そうそうそう。そう。そうよ。私の人件費が高いからね。
そうそうそう。人雇うとほら、給料の倍ぐらいかかるって言うじゃないですか。
おう。
まあ、30万あったら60万かかるとかね。 決してその単純な額面だけじゃね測れない部分があるみたいですから難しいですよ ね、
本当だよ。
芥川さん給料今の半分でいいって言えばいいじゃないですか。
生きていけないもん、
うん、そこが悩みどころですよね、
うん、
その代わり例えば2ヶ月の間半分にしてくれと、その代わりその半分を広報に使ってほしいとかね。
ああ。
ま
あ
別に僕に払えってわけじゃなくて、じゃなくてですよ。
うん、
何かこう広告出すとかなとかってやって、
うん、
仕事をドカッと呼び込むっていうとか、例えばです。あ、かけるわけ
ですよ。大峰さんそれやってみなよ、じゃ
あ。何がいいですか。
いやいや、同じようなことをやってみて、こう、なんか成果があったらお願いしてみようかなって。
別にだって僕はできるけど、広告自体にお金かかるからやってないじゃないですか。
なんていうか私のさ、給料がさ、半分になったからって打てる広告なんてビビたるもんだよ。
Facebook とか。
ああ、うん。
いつもこれ聞いてくださってる、ね、バリカンの相田さんなんて、うん、それでガッポガッポ、いいねっていうか、うん、シェアボタン押してもらって、すごいですよ、反響。
ああ、そう。
はい。
すごいね。
すごいですよ。だって、10日連続ぐらいずっと満席なんですから、満席満席満席。
ああ、マジで。
はい。もう、とっくの昔にも1000万プレイヤーですから。
マジで、
はい、
すごいね。
床屋さんなのに、とっくの昔に1000万プレイヤー。もう、オープンちょっとして。
はい、ああ、うちも1000万プレイヤーになりたいな。
これ実は聞いてくださってるんですよ。
うん、知ってる。毎週。だって、あれでしょ、はい、私と大峰さんのこのやりとりが面白いって言ってくださる方でしょ。
そういう既得な方なんですよね。
うん。私はあえて言わなかったけどね、そこの部分は。
空気みたいなもんなんですよ、ラジオって。
うん。
集中しなくてもただ流してるだけっていう。
わかる。
ね。
シャラー
っていいっていう、そうです。だからそれでたまにこう、ふっと
耳についたって、まあ変な言い方だけど、耳にこう入ってきたのが、
うん、
ブフってくる感じでしょ。く
ることがある。うん、そうそうそう、そういうことですよ。うん、
全部が、うっっていう、こう、お笑い番組見て笑ってるみたいな感じではない
と。笑いたいから見るとか、そういったね、何か期待して聞くものではないんですよね。うん。だからそれは僕は、うん、僕としては、うん、好ましい聞き方だと思うんですよ。
うん。
はい。だいつもこう、髪切っていただくときとかね、
うん。
いつもこう、その話になりますから。
うん。ね、私さ、なんだっけな、これラジオとかの、
はい。
なんかね、あんま得意じゃないのよ。音だけ聞いてるっていうのが。
あ、そうですか？
うん。
うーん。
で、なんでかって分かったんだけど、さ、はい、私はどうだか、まあ、そんな聞きづらくはないと思うんだけどさ、何言ってるか分かんない人っているじゃない？パーソナリティとかでも。
それは、
お金を。
発音が悪いからとかですか？
それ滑舌とか発音とかが悪くて。
はい。まあ、たまに、そんなにいるかな。
私、うん、耳が悪いんかな。
わ、聞き、ああ、そうか、以前そうって言ってましたよね。
そう。
一定の周波数、誰かさんの声が、すごい聞きづらいとか、
う
ん。
そう。それがね、イライラするの。その割にすっごい楽しそうでしょ？
うん。僕、そんなないですよ。むしろその聞きづらいやつ聞かせてくださいよ。
ナックファイブとかにある。
全然僕普通に聞きますけど。
私すっごい聞きづらい時があるんだよね。
秋田さん、難聴じゃなくても、そのなんか年から来るあれじゃないですか。なんか一定周波数がどうこうっていう。
昔から。だからあんま好きじゃなかったの、ラジオって。聞く文化がなかったもん。
ちょっと待ってください。うちの猫がうるさいんで。
ね。環境がさ、車だからかもしんない。
ああ、車のスピーカーの性能とかもあるし。
そうそうそうそう。それもあるし、あと騒音とかもあるじゃない？
うん。
そういうのがあるからかも。だからそれで多分苦手意識が生まれてるのかもしんないよね。
そんなに、僕、聞こうって意識しなくて入ってくるから、別に聞きづらくても、なんかこう、ストレスに感じることはないんですけどね。
そうなんだけど、いざさ、ちょっと、ふって、その音に惹かれて耳が行くじゃない？
うん。
その瞬間に聞き取れなくてすっごい楽しそうだと、イラッてするんだよね。
僕も耳いい方じゃないんですけど、そんなには思わないですね。むしろそれはあの会話の時に感じるかなっていう。
あー、超めんどくさい LINE が来た。また
誰ですか
言えない、ここで。
あ、めんどくさい。下手にツッコミできないから難しいですよね、うん、この人はめんどくさいんでしょなんていうニュアンスになっちゃうから。
そうそうそうそう。違う、私さ、こう絶対今日の話題はあのお亡くなりになられたあの方の話とかになるんかなと思ってた。
あのスタップ細胞の、
うん、
笹井さん、
笹井さん、
はい、
副センター長ね、
うん、
なんか本当さ、
うん、まあ、
ね、
もちろん悲しいニュースですよ、そりゃ、
うん、でも死んじゃいかんよ。
それはもちろんそうですよ。うん、年いくつぐらいなのか分かんないけど、写真見た感じだと若いですよね、意外に。
だって山中、ノーベル賞取った山中さん、
はい、
と、うんと、生まれ年は一緒なんだよね。
あ、ってことは
学年はね、早生まれ。そう、早生まれだから、学年は一個上なんだって。
わかんない。だからそう、なんでそういうふうな、ね、まあ、自殺したのかっていうふうになると、やっぱりこう、未来を憂いてなのか、
うん、
やっぱりこう、負い目があったのか、
ね、
いろいろ結局なっちゃうから、そこはそういう意味でも、自殺っていう手段を取るべきじゃないと思うんですよ。
うん
うん、結局、ね、大方さんってそれによって、まあ、もちろんね、その精神的に辛い思いされるのはもちろんだしね、
うん、
立場的にも悪いところ、もっと悪くなっちゃうわけじゃないですか。
そうなのよ。
うん、そういうのを考えたらね、そういう安直にね、自殺っていうのはね、いかがなものかと思うんですけど。
まあ、精神状態とかもあるだろうからさ、
うん、
はあ、なんですが、でも、ね、言ったもん勝ちみたいになっちゃうじゃない？
そうそうそうそう。
ご本人が発言しないことによって、それはなんか、うん、ご家族とかもかわいそうだよねって思ってしまう。
それはもちろんそうですよ。
うん、残された人がかわいそうよ。
うん、そりゃそうです。
でもどうなんだろうって本当思うよね。スタップ細胞、スタップ現象、本当にあるのかな。
うん、
で、まあ、何が悪いってさ、
へ、
あ、ごめんごめん、足踏んじゃった。
虐待ですか？
違う、あの、椅子のロールあるじゃん、キャスターのところに足があったらしい。
はい、ああ、痛いっすね、それ。
ちょびっとだけね。
うん、
そう。じゃあ、あのさ、なんだっけ、長崎だっけ？佐世保？
佐世保？ああ、あれか、はい。
うん。の事件もそうだけど、
はい。
ほんとなんか、メディアも、なんか、何もかも、すべてこう、信じられなくなってくるよね。
そう、そういったのはありましたっけ？なんかこう。
違う、ほら。結局のところ、あれでしょ？お母さんが亡くなって、
うん、
で、数ヶ月後にはお父さんが再婚して。
数ヶ月後じゃないですよ。確か、1ヶ月後ぐらいですよ。
あ、そんな早かったの？
うん。
今年に入ってって言ってたから違うよ。10月にだって亡くなって、今年に入って再婚したって言ってたよ。
そうでしたっけ？
うん。
僕聞いた時、確か1ヶ月とかそこら辺だった気がするんですけどね。
マジで？
うん。
いや、まあ、それも真相わかんないじゃん。
2ヶ月内って言えば、じゃあ、それだけ、それまでなんでね。
うん、まあ。そうだね。
うん。誤差の範囲かもしれないし。
そうだよね。だって10月の末だったらね。
そうそうそう。
あり得るからね。で、なおかつ、こう、お父さんを金属バットでっていうのがあるわけじゃん。
うん、
で、それをこう、何で、なおかつその事件の直後だか直前だかに養子に出されてるわけでしょ、その犯人は、加害者は。
あ、そうなんですか。それ
おばあさんのところに養子に出されてるんだって。
あらら。おばあさん。おばあさん、そうなんだ。
で、いろんな憶測が飛び交ってるじゃない。
うん。
で、なおかつ、こう、お父さんっていうか、弁護人からも、お父さんのことは尊敬してるし、新しいお母さんのことも大好きですみたいなことを言ってるとか、
うん、
っていう話がこうマスコミに流れてるわけよ。ってどうしても現象としては真逆じゃん。お父さんを金属バットで殴る、お父さんを尊敬しています、 多重人格なのか。
いやいや、僕はそうは思わないですよ。
その、例えばね、代理人に入っている弁護士が話を作ってるのか。
いや、それはないでしょ。
いろんなところ、お父さんに言われてとかさ、うん、いろんなこう憶測があるわけじゃん。
うん、
だから、なんかどれを信じていいのみたいな。でもやっちゃいけないことをやったのは事実だしって。
確か、本人、弁護人だかなんだかが訂正しましたよね。
その何を
ほら、報道ではどうのこうのだけど、実際は父親のことを尊敬しているし、なんか、新しく来た母親、
うん、のことを、仲良くがいいし
っていう、というふうに、訂正しましたけど。
で、あるならば養子に出す必要はないじゃん。
いやでもそれでもボコボコにしちゃったわけでしょ。
そうそうそうそう。
なんかそういう人はってことですよ結局。
でもそういう人かもしれないし違うのかもしれないじゃん。
いや世の中にほら人が好きだからってその人を傷つけちゃう人っているわけですよ。
うん。まあいるけど可能性よ可能性、
うん。
そういう人もいるかもしれないし何かこう作為的なものがあるのかもしれないし、精神的にちょっとこう多重的なところがあるのかもしれないし、みたいな精神鑑定が必要だって最初からずっと言われてたじゃない？で、まあ、そういうのがあって、もちろん私たちはどれが真実かは知ることができないわけじゃん。未成年だし。
今のところ動かないのはあれでしょ？昔から。動物解剖とかしてることって事実はあるし、
そうそうそうそうそう、
そういう死体解剖に興味があったとかっていうのはずっともうそれは変わらないわけじゃないですか、
うん、そうそう、
だったらうちにそこに多重人格がどうとかっていうよりは根強くそういう気持ちはずっとあるっていうのは変わらないわけだから、うん、だから結局そのほらだから防止するそういうのがあったから多重人格かっていうのよりはどっちかっていうと本当にもう好き嫌い関係なくちょっと傷つけたいっていうの
が可逆的な衝動に駆られるっていうやつ、ね、
そうそう、別に好きだから傷つけないっていうのはない人なんだなっていうふうに思うんですけどね、
うん、でもまあそういうさこういろんな見方があるわけじゃん、
うん、
こう種明かしはしてくれないじゃん未成年だから。
種明かし
そうきっちりと、うん、してくんないじゃん。マスコミがいじって、なおかつそれに情報を流す人間もいじって、すごいオス同士でヒュンヒュン言いながらイチャイチャしてる。どうすらいいんだろう、あいつら。で、今回のさ、すっごいでしょ、キュキュ言ってない？
はい。
オス同士だよ。
あれですよ、ほら、BL ですよ、BL。
言えるかな、ボーイズラブ的なやつかな。
そうそうそう、ボーイズラブなんか流行ってるらしいですよ。
うん、不女子的なやつでしょ、
うん、
じゃあそれはいい。でまあでほら笹井さんの件もさ、
はい、
なんかね複数の遺書が残されてましたって、
ああ3通かな、
うんって言ってさ、うん、こう諦めないでくれみたいなことが書いてあるっていうのもあるし、なんかいろんな遺書が、それもさ、だってね、大方さんがはいどうぞってこうやって目の前で開いて見せてそれを画面に撮って読むんだったらさ、わ、
うん、
かるけど、そんなことはありえないわけじゃない？
そうでしょうね。週刊フライデーあたりさんがきっとこう何年後かに暴露してくるんじゃないですか。
ね、だからさ、なんかどれを信じたらいいんだろうっていう、
いやいや、そこはもうメディアに期待してるのがもうダメだと
思うんですよ。そうそうそうそう。まあね、信じるべきものがないのかもしれないんだけどさ。最近なんかね、体重計とかが信じらんなくなってきたよ。
それはダメですよ。ただの逃避ですよ。
うん、違う。グラムとか。
あ、キロじゃなくて。
キロじゃなくて、体重計っていうか、なんつうの、はかりか。はかりだ。
ほう。
フード、ドッグフードとかをこう測るんだけど、本当にこれは合ってるんだろうかって。
年ですか、その、なんか、猜疑心に苛まれるっていうのは。何ですか、
わかんない。なんか、暑さのせいじゃない。あと、ドッグランに温度計が2つあるんだけど、
はい、
まあ、100均のやつだからさ、
うん、
外れてても、あれから始まったんだな。
あ、安いやつが。
そう、安いから、なんかこう、安かろう悪かろうみたいな部分があって、 本当にこの温度計は合ってるんだろうかって。だって今日45度とかだよ。
そ
う。ドッグラン炎天下、
茎はそんなに暑いと。
そう、もう本当炎天下だからね、
うん、
だからさ、
どうしんじゃないですか、
そう、合ってんのかなって思うじゃん。でそっからどんどんこうそういうニュースとかもそうだし、どれが本当みたいな。で挙句の果てには測りまで信じられないみたいなさ、本当にこれ合ってるんだろうかっていう。
そういうのはもう秋田さんね、やっぱ自分なりにこうきちんと指針じゃなくて指標じゃなくて、そういったなんか基準を持っておかなきゃダメじゃないですか。ちゃんといいのを揃えておくとかね、仕事に関わるもんあったら。
でもじゃあ測りはちゃんといいやつ買ったのよ。
でなんでじゃあ2個あるんですか。
あ、じゃあそれは温度計ね。
温度計、はい、
100均、それは100均の温度計、
うん、
測りはちゃんといい、いいやつ買った、2000円ぐらいのやつちゃんと買ってきた。
はい、
その精密的なやつは買わないけどね、普通のこうちゃんと家庭用のキッチンばかりみたいな、
うん、そしたら別にそれ疑う必要なんてないじゃないですか。間違うわけはないってことはないけど、別にね、大きく外れることはないでしょ。
まあね、そうなんだけどさ、なんかふとそんな思いに駆られた時があったんだよ。
秋田さん、そのうち人を信じられなくなっちゃいますよ、そんなんじゃ。
ねえ、
うん、
でも本当性格って変わってくるよねって。
いや別にそこ同意してないですよ僕。
いやいや、なんか変わってくるなって、こう年を経るごとに
変わってくるよねって。待って、なんかこう相違じゃないし今の。
そうだよ。まあ、なんか変わってくるなって最近思ってて、まあ、汚い話だけど、
はい、
昔部屋が汚くても死にはしないじゃんっていうタイプだった、うん、20代とか、
うんうんうん、
最近部屋が汚いってすっごいイライラするんだよね。
そう、まあまあ僕の部屋汚いけど僕もそうですよ。やっぱこう本気で働く本気で仕事する前は、うん、あの掃除します。
うん、
なんか集中できるんですよその方が。
うん、
だから部屋は綺麗な方が絶対にいいっていうのは僕も思いますよね。
ね、だからもうなんかちょっと荒れてくるともう発狂しそうなぐらいイライラするの。
うん、そうやって人間はね難しくなってくるんですよ。
そうなのかな。
うん、まあ僕
まあ、人がいつも来るから余計なのかもしれない。散らかすのも私しかいないんだけど。
うん、それはでもいいことですよね。
そう。
うん、人が来るから綺麗にしようっていうのはいいことじゃないですか。なんか僕の考え方だとね、人ってね、どんどん短期になっていくと思うんですよ。
あ、そうね。多分、生きる時間が短くなってくるからじゃない？
というのとちょっと違ってて、あの、ほら、経験ってあるじゃないですか。
うん。
いつか来た道みたいな。
うんうん。
例えば、人を判断するのでも過去の経験と照らし合わせますよね、
うん、
こういうやつはああいうやつだみたいなね、
うん、
そういうのと同じで一回経験したことは短く感じると思うんですよ。
あ、
だから人を判断するのは早いけど、
うん、
悪く言えば決めつけだと思うんですよね、
うん、
過去の記憶に照らし合わせてすぐに決めちゃう、こういうやつだと、
うん
う
ん、
っていうのはいいこともあれば悪いこともあるなと思うし、その短期だっていうのはその待てない、
うん、
こんな簡単なことなのにどうのこうのとかって、それでやっぱ過去の経験があるからこれは時間かかんないはずだとか、
うん、
っていういろんなものがあって、人に対する許容とは、まあ、まあ、簡単に言っちゃえばそれはなんかこうあんまりこうどんどんどんどん悪い方向に進んでいくのかなと思うことがありますよね、うん、うるさいな犬、
ごめんね。やっとさ、お預かりのこのテンションが上がってきたところなんでさ、あんまり止めたくない。
なるほど。
あまりのお迎えのこの朝に、違うな、表現が違うな。いつも遊んでる子なの。
うんうんうん、
お泊まり初めてで、で、夕方になれば、こう、うちで遊んでてもお母さんが必ず迎えに来るんだけど、来ないじゃん、お泊まりだから。
うん、
で、しょんぼりしてた、さっきまで。
人間と一緒ですね。
そうそう。あれ、いつもだったら迎えに来るのになんで迎えに来ないんだろうみたいな。ので、こう、しょんぼりしてたのが、やっとちょっと、本日初のスイッチが入ったので。
なるほどね。
そう。超可愛いんだよ。
そういえば、ちょっとまあ話変わりますけど。
う
ん。先々週ぐらいに、
うん、
とある、クライアントさんの方に納品行ったんですよ。
うん、
朝の10時ぐらいかな、
うん、
そしたらその社長さんが、仕事で朝の10時って言うとやっぱりほら出社したてで朝の朝礼とか、うんうん、メールのチェックとかっていろいろ忙しい時間帯じゃないですか。
そうだね、バタバタしてるよね、
うん、それなのに僕を別室に案内してくれて、
うん、
40分ぐらいすごいこうあのなんだか相談を相談っていうかまあなんだろう将来のこととかね、
うん、
仕事のことについていろいろ話をしてくださったんですよ、
うん、
そのそういう話を受けて僕はその会社を立ち上げる予定なんですみたいな話して、
うんうん、
で共同でやりたいんですって話した時に、うん、大峰さんは社長になんなきゃダメだと、
うん、
そういうのをこう強くねこう なんだろうな応援したいしそういう風になってもらいたいと、
うん、
でその仕事とかもいろいろ僕の方でも協力できることがあると思うから、うん、ちょっとあの知り合いとかのそういった会社を紹介するからいろいろやっていこうと言ってくれるわけですよ。30分、うん、10分ぐらいずっとね、
うん、
すごいあのちょっと感動してましてですね、
うん、
やっぱこう人は宝だなとなんかこう経験とかね、うん、そういった出会いってのは宝だなと思って、うんうん、なんかねこうなんだろうそういった出会いっていうか今そういうつながりでいくつかプロジェクトを動かしてるんですけど、
うん、
遅いな
ごめんね
なんかねそういうのがあると、
うん、
何が言いたいかというとね、
うん、
そういうありがたい人たち、まあ、その素晴らしい出会いとかっていうのは会うとねなかなかこう自分自身が、
うん、
あの変なことはできないなって思うんですよ。
お
うなんかこう
そうだね、
ね、
真っ当にいなきゃいけないよねって
そうそう
そう思うよね。
電車で痴漢なんて捕まってる場合じゃねえなと
うんそれはそうだよね。
そう。まあそういうことですよ。うん。
ね、痴漢しそうになったの？
ならないな、ならないな、全然ならない。
よかった。
うん。うん。まあだから、その、なんていうかな。
ん？
期待してくれてるし、信頼してくれてるっていうのがあると、
うん、
プレッシャーにもなるけど、それを自分自身で利用できると思うんですよ。
お
だから、まあ、僕はそういうふうに思うようにしてるんですけど、
うん、
だから自分をこう焚きつけるわけですよねどんどん、
うんうん
うん、だから僕はそういう意味じゃすごくこういい性格だと思うんです、
うん、
なんていうかこう上に上にっていう上昇志向があるからそこら辺で、
うんうん、
自分自身でやっぱないから疲れるからめんどくせえなって思うけど、
うんうん、
例えば僕がトップに立ったりすると、まあ、ポッドキャストとかもそうですけど、
うん、
意外と僕真面目にやるんですよ、まあ、あまりそう思ってない方もダメです
まあこのシャチラジオの現状を見てはそうは言えないよね。
でしょ。でも僕は仕事とかでものすごくこう依頼している人とかに気を使うわけですよ、
うん、
いつもこうねクライアントに説得して納期を伸ばしてもらったりとか、うん、あの相手がねそのパートナーが辛い大変だからっていうとか、
うん、
で価格交渉したりとかしてるわけですよ、
う
ん、まあ、だからそういうことです。あのなんていうかこうあのなんていうかな自分をいい方向に持っていけるような考え方ができるってことですよ。
あ
う、うん、それはすごくいいことだなっていうふうに思ってます。だからそう思うことによってもっと逆にもっともっといい方向に持っていくっていう考え方が常に動くわけですよ。
うん。
これ別に自慢話じゃ何でもないんですよ。
何の話だろうと
思う。覚えてないです。
結局のとこ何の話なんだろうと。
覚えてないですけど、あの、まあいいや。ね、
まあでも僕はプラス思考ですっていう話
ではないですよ。
あそう。
うん、プラス思考。
上昇思考が高い人間です。
ではないですよ。人とのつながりでそれが生まれるってことを言いたいの。
うん、要はいい人と出会うからプラスに自分が動けるような原動力をもらえるっていうことね。
そうそう。だってそれだって初めの話につながるじゃないですか。佐世保の方だって。
うん、そうだね。
ね、うん、人格形成やってね、人とのつながりとかです
ね。ね。う
ん、そういうことを言いたいのもあるし、
うん、
あのやさぐれの方の、
うん、
ポッドキャストのサイト作るみたいな話しましたけど、
うん、
あれも実は先日すごい動いたんですよ実は、
うん、
その結果、
うん、
下手したら、
うん、
会社としてしかも2社3社 合同で動くかもしれないです。
なんかさやさぐれ下手したらって話が多くね。
いいでしょ、羨ましいでしょ。
いや、うん、
別に失敗するにしても成功するにしてもいいじゃん、動きがあるの面白いじゃないですか。
まあ、そうそうそうそう。うん、僕下手したらが、いつこう、なんかこう、あれになるんかなって。
でもずっと動いてるんですよ。
そう。
言っときますけど、ずっと規模がどんどん膨れてるんですよ。
そうなんだ。
うん。
すごいね。
ただ、なんでそれが見えないかというと、だってサイトを作る時間がないんですもん。形にできる時間がないんですよ、今。
忙しすぎだろ。
っていうことですよ。だけど、すごい、実はものすごい規模で動いてて、
うん、
本当に、2社、最低2社で、やると、びっくり、びっくりすぎない、すごいことができます。何十万人も集めるような、
うん、
要は仕組みが作れるんですよ。
すごいね。
それは要はその一緒にやる人がそういうノウハウを持ってるから、技術を提供してもらえるとかってあるんですけど。
うんうんうんうん。すごいじゃん。
すごいですよ。だからでも、ちっちゃくてもいいとは思うし、でも大きくもしたいとか、で、一緒にやったら面白いのもそうだし、なんかいろいろこう考えてて、
なんか複雑なところ。
複雑、うん。でもありがたい話だし、でも動かす時間ないしとか、うん、優先順位がどうだ、ああ、とかっていろいろあって、
うん、
あんまりね、こう、具体的には動いてない。だけど、構想としてはどんどん膨れてるんですよ。しかも会社はつながってて。単純にほら、趣味でやってるとか、
うん、
好きだからやってるってつながりじゃないから。
すごいね。
すごいですよ、本当に。もう、正直、それで一企業の収益を賄えるぐらいのものを目指してるんで。
すごい。すごいだって。噛んじゃった。
なんだっけ。ね、ワンライもそろそろドカンと。
ワンライね。
はい。
しょんぼりだよ、データが消えてて。
ん？消えた？
うん。
消えた？
前に取りためてたやつのデータが全部飛んでた。
取りためたやつ？
ゾウさんの方の。ゾウさんの方に。
ゾウって何すか？
あれ、タッパーの方に。
ああ。
名前が違うからあんまり言わせないで。の方に、昨日配信の、前回配信分の本編をインタビュー形式で撮ってたわけ。
うん。
インタビュー形式っていうか。で、まさかそれがなくなると思ってないから、さあ、昨日ね、編集しようと思って開いたら真っ白だった。あら。データが。
あらららら。
でしょ？だって、うん、だってさ、収録ソフトを切り替えたからって前のソフトのデータがまるっきり消えるって意味わかんなくない？
うん。そうですね。
意味わかんないよね。
あらら。
そう。愕然ですよ。
じゃあもうそれはもう、完全に飛んじゃってて、スキップしちゃうわけですか？
うん。なので、急遽、さやちゃんと二人で撮って、まあ、本編以外にほら、オープニングとエンディングって撮るから、急遽本編も入れて撮って、新しいソフトで。
はい。
で、はずみさんにはまたお願いして、今度、前回話してもらったことをもう一回話してもらうか。
それは心苦しい。
そう。うん、超平誤りですよ。
それはそうですよ。お、なんかフェイスブックできた。
焦っちゃった。びっくりしちゃった。頭が真っ白になるってこれだなっていう。
まあ僕も今まで何回もね、経験ありますよ。ほんと、大変です。
だよね、
真剣勝負ですよ。意外とね。
ね。
意外と、はい。失敗したときは本当に冷や汗ですから。まあ、それを、まあ、過去にね、過去で一緒にやってた人間なんかは、
うん、
10分間ぐらい話した後に急に話を止めて、
うん、
やめましょうっていうふうに急に言い出す人もいますから。
マジで？
マジで。いましたからね。
大喧嘩した後はもうちょっと消してって言うけどね。
ああ、アクサさんと僕がね。
そうそうそう。
うん、今のは使うんじゃない。いや、使う。うん、とかね。
そうそうそう。最近ないね。あ、なんか、フラグ立ちとそうだからやめとこう。
うん。ほら、そうそうそう、うん、ちょっと思いました。相田さんの方に言われたんですけど。
誰さん？
相田さん。バリカンの、バリカン、三軒茶屋の、
バリカンさんね。
はい。
うん。
の店主の相田さんに言われたんですけど、
うん、
本当にいつも聞いてるくれてるらしくて、
うん、
お、本当ね、前僕が、ヘルシーロリゴをやめたことに関して追求した時があったらしいんですよ、
うん、
僕は悪くないと、
あ、
ありましたよね、それね、
うん、あったあった、
それはなんでそういう風に、あ、それ聞いて相田さんは、うん、僕と後藤さんが喧嘩したんじゃないかというふうに思われたらしいと、
うんうん、
でも実際そうじゃなくて、
うん、
まあ、あのビジネス上の要は、まあ、あの食い違いもあったし、
うん、
まあ、それで後藤さんが初めに取り決めしてた、
うん、
大事なことを少なくともすっごい短いスパンで2個も破っちゃったとか、
うんうん、
まあ、あとは僕の本業の相手にすごい迷惑をかけたとかね、
おう、
そういったのがいろいろあるんですっていうのと、あと、うん、そのなんで僕はそのポッドキャストで喋ったかっていうと、
うん、
他にも聞いてくださってる方がいらっしゃってですね、
うん、
なんでやめ、後藤さんの番組やめたのっていうようなことを結構こう熱心に聞かれる方がいらっしゃるんですよ、
うんうん、
だからそういう方に対してのメッセージだったっていう意味合いもあったんですよね、
うん、
だから別にその単純に喧嘩したところじゃ全くなくて、
うんうん、うん、
僕がどうやら結構いつも強く言ってるからそれで後藤さんが傷ついちゃったんじゃないかみたいなこと、いやそんなことないんだけど、むしろ後藤さんも結構言ってるけどなって僕は思うんだけど、あ、その番組会とかでね、まあ、
そう表面に出てないからさ、
うん、番組会で結構後藤さん
ってことはだよ、マリカンさんは通常でも大宮さんが強くこう発言してるっていう。
そうそうそうそうそう。僕ね、僕そこ逆にちょっと心外だったんですよ。そんな言ってないと思うんだよな。
いや、それは気のせいだよ。大宮さんの。
本当に？アクタさんも結構グイグイ来てますよね。
毒は吐くけどね。
うん。僕、落とし入れたりしますかね、アクタさんを。
え？
え？
どっち私が落とし入れてんの？
違う違う違う、僕が。
僕が、私を落とし入れてんの？
そうそうそうそう。
多々あるでしょ？
本当ですか？そんな気は全くないですけどね。心外だな。
あれだよね。なんかさ、天然の立ちの悪い人だよね。
ああ。なことないでしょ、それ。
そんなに落とし入れられてるっけ？
僕も落とし入れられてる気するんですけど、アクサさんにね。
結構私たまにトラップかけたりとかするけど、
うん、まあでも基本的にお互いイーブンイーブンじゃないですか、だとは思ってるんですけど、
そうそうそう、もう喧嘩すると子供みたいだしね、
うん、
お互いギャーギャーギャーギャー、
なんだろうな、後藤さんに対して普段の会話から結構向こうもガンガン来てるから、
うん、
あんまり
それをさ露出させないのがやらしいよね、そしたら、
あ、その番組で言わないってことですか、
そうそうそうそう、
うん、でもあれはそういった番組、教養番組の体だから。
あ、そうか、出せないか。こういうちょっと、のんべんだらりとした感じで、うん、そうそう、
後藤さんは大人になるわけですよ。役としてはね。で、僕がむしろ何も知らない役として、質問で、たまにこう突っ込んだりなんかしたりするっていう役回りがあったんですよね。
わかる、うん。知ってるよって思いながら突っ込むのって辛いよ。
ありえますし、うん、あと、なんていうのかな、なんだろうな、基本的に僕、その番組ほとんど喋んなかったんですよ。
おう。
で、質問するときだけ喋ってるような感じだったんですね。おうおうおう。要は話を広げるためとか、
うんうん。それってどういうことなんですかみたいな。
どういうこと、そんな感じ。うん。うん、だ別に僕は、そこで、最後のフリートークだったら別ですよ。
うん、
そうじゃない時で全然むしろ番組を成立させるためにどうしようかな、どういうのを聞いた方がいいかなっていう風に役回りに徹したつもりなんで、うん、
昔のあれだね、
なんでしょう、
昔のなんだっけ、これあれなんて番組だったっけ、昔
カウツマンポッドキャス
ト、そうちょっとみたいじゃない、ね、3人とかで回してる時よ、
あーはーはい、
しょっちゅうダメ出ししてたじゃん。
そうでしたね。
そうそうそう。
でも、そういうのって多分、アクセラさんも分かっていると思うんですよ。
うん、分かるよ。
要は、管理者っていうか、編集する立場、うん、になったら、うん、なんかこう。
すっごい分かる。ここもっと突っ込んで聞いとけばよかったよってい
う、もっと広めてくれよとかね。広めてくれよとかって思うことだってあると思うんですよ。
そう。
でも、なかなか指摘しづらいしね。
うん、
いつ事前に話しておくべきなのか、 終わった後に突っ込むのはまだまずいだろうしとか、いろいろありますよね。
ある、突っ込みすぎて収録が嫌ってなったら困っちゃうしとか、
うん、いやだからこそ、そのそういうの知ってる方、アクターさんみたいな人、編集経験あってリーダーやっててっていう人が必要なんですよね、うん、そういう人と話すとやりやすいんですよ。広げてくれるし、止まらないし、リズムというか、あら、
うん、
いや、なんでもないです。
びっくりした、今まで撮ったのが無駄になってましたとかつって、
いや急にね、
うん、
急にあすいません、 CM が流れた僕の方で。
ああ、今だってカタってなんか落としたよ、う
ん、あ、それは気のせいですよ。
そう、カシャって、
うん、気のせい気のせい、すいません、うん、まあそういうことです。
ああ
、それを分からないとむやみやたらに空白をつけたりとか、まあ、空白は無音の時間ができたりとか、
分かる、
広げてくれなくて、
そう、無音だけだったらいいのよ。そんなところになんか一言でも入って読むんだったらさ、またそれ拾わなきゃいけないしさ、つなが、消すにしてもつながりがどうなんだろうとかさ。そう
そう、まあ僕最近それはあんまやってないからね、それはもう全然無視しちゃいますけど、
うん、だってまんま流してるでしょこれきっと。
もちろん、ここ1年ぐらい編集したことないですよね。あ、秋田さんと喧嘩した時はもちろん切ってますよ。
あったね。
うん。
それはね。
最後のやつはもう、半年以上前ですかね。
だからなんかフラグ立ててるみたいで嫌だって。
いや、
もう今そんな元気ないよ。
いや、別にそういうことない。そういうことしたわけじゃないですよ。
あ、そう。
でも、本当にもう話戻すけど、
うん、
そういったことを知ってる方じゃない、の、じゃないとっていうかね、の方が絶対的にやりやすいんですよ。
まあね、
うん、
やりやすいわ。
ね、
うん、
そういうとこ3人いたら、多分話はすごくやりやすい、うん、スムーズに進むと思うんです。
すっごい楽だよね。で、しかも編集も3回に1回でいいわけでしょ。
ああ、そっか、分担っていうか、まあ、輪番制でやるってことですよね。
そうそうそう。
そうそう、それとはそう、うん。
ね、
楽ですよ。
編集の時間が一番大変だわ。
うん。いや、だから、本当、何事も経験っていうのはそういうことですよ。
そうだね。
頼むから広めてくれよってもう本当何回思ったことがね。
そこ拾ってみたいな。
うん、そうそう。まあ僕ももちろん自分自身もそれあるけど、
うん、
もちろんね、反省すべき点はたくさんあるけど。
そう、でもやってること多いじゃん。時間見てるしさ、内容、話の流れ考えてるしさ、みたいな。
うん、今も実際音声のグラフ見てますからね。あ、音でっかいな、小さいなとか、止まんないかなとか、見ますから、
うん
うん、なかなかこうね、フォローしてほしいって気持ちもやっぱそこで出てくるんですよね。
そう、広い方とかね。
うん。
わかる。
本当ね、みんな経験、何事も経験です、本当。
なんか本当なんか、あ、面白いなって思ったのが、こう、その編集の流れじゃないけど、
いい
サニーさんとさ、二人で収録をしてたわけよ。
はい、
79回目かな ?80 回目か。
おう。
の時が。
80回目、はい。
そう。で、こう、まあ、スカイプの画面だからパソコンとかパッドとかの画面じゃん?
はい。
で、こう何を見て喋ればいいか分かんないみたいな下りがあったわけよ。
うんうんうん。
私そんなことになったことがないから、え?って逆にそっちが、その疑問に疑問を感じたみたいな。
はぁ、あ。
ほら、時計見てたりとかさ、録音画面の時計見てたりとかするじゃん。
はい。
大峰さんはこうね、さっき言った周波数のグラフを見てるって、
うん、
いうように、なんか、あとはさ、ソース、ニュースソースの画面を開いてたりとかさ、
あ、しますね、はい。
してるから、なんか何を見ていいか分かんないっていうことが分かんなかったの。
ああ。
あ、そうなんだって。
録音してると思ったら、実は録音できてませんでしたなんて一回経験しようもんならね。
ねえ、ビビるよね。
怖くて怖くてね。
そう。なんか今ソフト変わっちゃったからもう、超ビビってるよね。
ビビ、ほんと、二人っきりでそれでね、遠くまでしようもんならもっと広げろよなんてこう思う気持ちより強いじゃないですか。
そう。
私は集中してんだよ。
何分ぐらいでこう話を収束方向に持っていかなければ
とかね。そう。そうですよ。だって、シーサーブロック25メガ以上だったらアップロードできないんですから、
うん、
そういった尺もね、時間的な問題もあるけど、容量的な問題もあったりとかいろいろするから、
そう。
うん。早く、もう、締めたいんだけど、あ、広げちゃったみたいなとか。
そうそうそうそうそうそう。
あ、終わらないんだみたいなとか。
まあさ、広がんないのはどうにかこう、こっちで気づいた瞬間には広げられるじゃん。
はい。
広がりすぎちゃったやつをもうね収束するのが何より大変。もう切るしかないんだもん。切ろうと思ったのにまた広がっちゃうし。
それは本当に みんなでやっぱりそういった危機意識をね持つためにもみんなが編集者でなきゃダメなんですよ本当は。うん。そうだってそれはあのね田口さんとかされてないんでしょ。
うん。
そこは一度ちょっと一回やってみと。あの順番でもいいからちょっとこう何かしらやった方がいい本当はいいですよね。
そうだから今度ちょっとテス試験的にあの皆さんこんにちはっていう流れがあるじゃん。
はい。
あれやってみろっつって。
ああそっか MC を変わるってことですね。
そう、うん、メインをメインをね
交代しよう。そうですね。うんそれをまあまず第一歩って感じかもしれないですね。
でも大したことじゃないじゃん。
でも僕昔それやったんですよ。うん。4人がいた時に。
うん。
そしたらソース感食らいましたよね。もうやりたくないみたいな。
ああ、うん。すごい。だってあれだったんじゃない？ダメ出しが厳しかったんじゃない？
うわ？てか、一週間、確か一週間で交代してやろうっていう話し、もう言ったかな？言ってないと思うんですよ。もう次からもうやりませんみたいな。うん、まあ、あの、本当に当初の初期のね、川口さんのポッドキャストはもう最悪でしたよ。
ああ、そう。
まあ僕別にもう、あの、ね、最悪って言い方したらあれだけど、う
ん、まあ、まああまりよろしくなかった
。いや別に全然だって僕そんな関係ないし。うん。
言っちゃってんじゃん。
別にだってそんなね、
うん、
向こうのためにやってるのに、
う
ん、あんなことやこんなこと言われたらそれはね恩義なんて感じるわけもないじゃないですか。
まあね。
うん。むしろ僕はもう騙されたと思ってますから。うん。これ気になった方、川口関係の方、聞いてください。そしたらもう答えるんで、普通に。
ああ。
うん。あそこの団体は、ああ、とかね。
ああ。
まあ、聞いてもつまんないですけど、
うん。
それ僕忘れてるし、僕。内容とか。
うん。
適当に答えちゃ、答えちゃいますね。創作か、創作で。
うん。
うん。まあまあまあ、そういうことですよ。そろそろ時間があれなんでね。
あ、了解。
収束しなきゃなと。
うん。
思って、ちょっとデタラメ言ってみました。テヘペロみたいなね。
可愛くね
そうですか。いや本当ね、自分のために番組やったのが一番楽しいですね。
うん、
うん、
そうだね。
はい、だからこそこうなんていうかな、みんなにそれをこう経験してもらいたいっていうか、大変さとかもね共有したいなっていうのはあるんですよ、うん、その番組を良くするためにも。
うん
うん。だからまあその秋田さんが今やってるようなその施策っていうのはもっと進めた方が本来はいいと思う。
本来はそうだね、
はい、でも反感が来るんですよ、
うんうん、
そこら辺はちょっと頑張ってもらって、う
ん、まあねやっていただきたいと思います、
はい、いや本当、いや今回打ち合わせじゃないけど会議じゃないけど有意義な話ができたと思いますよ、うん、
そうですね、
はい、秋田さんもね、はい、あのねもうスタッフはいらなかったかな。
あ本当なんだよ。
あれ本来カットだな。ええー、ちょいっと、ちょいっと。ええー。
いや、カットしちゃえよ。
いや、別にいいです
よ。1年ぶりに編集しちゃえばいいさ。
めんどくさくて嫌ですよ。
あれ終わりじゃないの。
この番組そろそろ15回目ぐらいですよね、この会議が。
うん。
ですよね。
わかんない。
もう3ヶ月今日やってますから、4ヶ月とは。うん、そろそろ、うん、そろそろね、
うん、
年内には何とかしたいですね。まあ、期待せずに。
まあ、大丈夫だよ。
期待してないでしょ。
うん。
はい、わかりました。この会議もそろそろね、終わって、シャチラジオの本編の方に。
っていうかもう、そろそろ飽きてきてるよね、聞いてる人も。
あ、
飽きてこないんかな、こんなダラダラダラダラした話を聞いてて。まあ、ネタがあれば面白いかっつったら、またそれはそれで別の話なんだけど。
まあ、大丈夫でしょう。みんな楽しんでるでしょ。
本当。
いや、僕はいつも飛ばしてますけどね。
嘘つけよ。
飛ばして、自分のポッドキャスト番組飛ばして聞いてますか？聞いてないですから。
あ、そういう意味ね。飛ばすっていうのはこう配信に対してすっごい勢いで臨んでますよ。
違う。もう再生、あのね、上から順に再生した時にこの番組が、はい、あの流れてきたらスキップボタンを押してるってことですよ。
あ、そういう意味ね。
びっくりした。全然内容分かってないですから。
私もよく分かってない。聞かない。
聞かないでしょ。 まあ、わからないです。もう本当にあの、愚痴とか、ね、
はい。収録をした番組をもう一回聞くのは、ええ、編集をしてる人間からすると、すっごい苦痛だよね。
そうですね。でも、必要なことでありますから。う
ん、まあまあ、ね。
編集したものに関しては、聞きます、見ますよ。
うん。
編集してないですから。
もう一回同じのをこう、リピートするだけだからね。
うん。うん、あの僕、編集するときも、でも、編集しないで、一切見ないで、書き出ししておしまいですからね、僕の場合。この番組は。
でも、それぐらい、身がちゃんと詰まってるってこと
ですか？そういうことですよ。集中してるってことです。
うん。まあ、それはまた別の話だけどね。うまいこと取り繕ってるってことだよ。
まあ、そういうことも言えますよね。
うん。
はい。まあ、楽しかった。今日も楽しかった。
うん。よかったね。
じゃあ、さよなら。
さよなら。
トンボウイングは高品質なコンテンツを低価格にてお届けしています。映像コンテンツはプロモーションビデオやミュージックビデオ、イベントビデオや各種映像コンテンツを利用して文字や写真だけでは伝えづらい、そんなクラスのメッセージをダイレクトに伝える今旬の宣伝方法、もちろんトンボウイングは全部まとめてサポート。イベントの際にカメラマンがいれば大事な瞬間の撮影綺麗に残せます。トンボウイングではイベント撮影だけではなく商品撮影や店内撮影にも対応、さらに高度な写真加工にも対応していますので、この写真はいつもよりもっと綺麗に残しておきたいななんてわがままにもバッチリ対応可能です。もちろんウェブ制作にも対応、一般的な企業用サイトはもちろんアーティスト公式サイトなどにも対応可能です。紙媒体やリーフレットやチラシ、ポスター、そして各種ロゴ制作などなど、リーズナブルな宣伝方法を様々取り扱っております。映像、写真、ウェブ、紙、その全てをほぼ一人でやるから低価格、ほぼ全てを一人でやるからハイクオリティ。トンボウイングはあなたの何でも宣伝屋さんです。